もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談
です。よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、40歳。
40歳。結婚してます？
離婚して子供が2人おります。
あ、そうですか。お子さん何歳ですか？
19歳と16歳。2人とも男の子です。
2人とも男の子。はい。で、離婚してどのぐらい経つんですか？
2年ぐらいです。
2年ぐらいですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、今お付き合いしてる男性がいるんですけど、
はい、
7ヶ月か8ヶ月ぐらい、はい、お付き合いさせていただいてて、
はい、
とてももともとすごく忙しいお仕事だなんですけど、
はい、
6ヶ月ぐらい前からその彼の方の職場の人も減ってさらに忙しくなってしまって、
はい、
でそれまでうちに来たりして子供とも仲良くしてたんですけど、
はい、
4ヶ月ぐらい前に私がちょっと体調壊しまして、
はい、
その後はメールなどは体調どうなんていうメールはもらってたんですけど、はい、それから全く来れなくなってしまいまして、
はい、
今から1ヶ月半ぐらい前にちょっと、
はい、
まあ、職場には行けるようなところなので彼の職場に行きましたら、
はい、
まあ、たまたま会えて少しだけ話はできたんですけど、
はい、
仕事でトラブルがあって、
うん、
連絡ができないって言われまして、
はい、
それで、まあ、メールはこちらからしていいかって聞いたら、まあ、それはいいっていうふうに言われたんですけど、
はい、
さらに、2週間ぐらい前に職場までもう一回行ってみたんですけど、
はい、
その時もまたたまたま会えまして、
うん、
10分待っててって言われたんですけど、
はい、
ちょっと呼ばれてたもので、はい、走って彼は行ってしまいまして、
はい、
そしたらメールが来て今日は重要な会議があって忙しいので、
うん、
今晩メールするっていう返事が来たんですけど、
うん、
2週間経ってもそれは1ヶ月前のことで、うん、2週間経っても何の連絡もないので、
うん、
ちょっとこれからどうしていいかなということを相談させていただきたいと思いまして、
何歳ぐらいの方ですか？
年は同じぐらい。
同じぐらいですか？
はい。
そうすると、ま、確かに職場が忙しいということはもう間違いのないことなんでしょうね。
はい、そうです。
ただ本当に、
寝られないこともあるし、食事も夕飯しか食べれないような時もあるので、
うん、あなたがその付き合いだした初めの方うちはやっぱり一緒に食事をしたり家に来たりというしてたわけですね。
はい、まあ、それは週1ぐらいでできてたんですけど、
はい、
だいたい会うのも12時だったりとかかなり遅くて向こうのペースに合わせないといけないので、
はい、
最初から、まあ、予定はいつって立てられなくて今日今からどうっていうような形で会ってました。
最初からね。
はい、
そうすると最初の出会いっていうのは どういう出会いなんですか？
お見合いです。
あ、お見合い、
はい、
なるほどね、
はい、
でお見合いでお互いにいいということで付き合いが始まったということですね。
はい、そうです。
そうするとあなたはまだそれほど相手の男性のこうなんていうのかな、人間性その他は分かってないわけですね。
そうですね、まだ分からないところも多いです。
多いですよね。つまり、はい、非常に外面が良くて仕事は忙しい忙しいって言うけど、要するに職場でも何でもみんなにいい顔しても振り回されてという、そういう人なのか、本当に仕事が忙しくて本当に忙しいのか、そんないろんなことはまだ分かんないですね。
ただやっぱりその仕事をするために、
うん、
かなり努力して大学も入り直したりして、
うん、
ここまで来てるので、
うん、
どうしても仕事優先になって、
うん、
ここまで、まあ、2つのことを両立できないらしいんです。
うん、
それで仕事優先になってしまって、なかなか結婚はしたいんだけどできないっていう、
うん、
で今回の仕事もちょっと解雇になるぐらい大変なことが起きてるらしいので、やっぱりここ
その 彼自身が解雇になる可能性があるということね。
はい、なので、うん、やっぱりこれまでの努力とかを考えると、
うん、 まあ、必死で女性が好きでも会うどころの話じゃないということも考えられるということですね。
考えられるんですけど、
はい、
なんかいろいろ相談してみると、
はい、
あの付き合う気がないんじゃないかっていう意見と、
はい、
もう一つは、まあ、こんな状況の中、
はい、
連絡を取る心境にもなれないぐらい大変なんだっていうふうに意見が結構分かれてしまって、
まあ、分かると思いますね。だってこれだけの情報だとね、
はい、
本当に忙しくてそれどころじゃないという人なのか、はい、もうあんまり好きじゃないからこうなんだっていうふうに情報を解釈できますからね。
はい、そうなんです。
で、あなたとしてはそのどちらかが知りたいということですね。
そうですね、知りたいし、これからどうしていいのか。
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
は
い、
どうもこんにちは。は
い、こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。はい、
まあ、恋愛の自分たちが今どういう状態かっていう質問と同じなのよね。
はい、
うん、それでそこにいたら複雑になるのはほら自分の将来もかかってるしとか、
はい、
いうことがあるわけじゃない。
はい、
だから話がなんかややこしくなるわけなんだけれども、
はい、
分からない時っていうのは、
はい、
そこにも答えが出てるって素直に思っちゃった方がいいんだよね。もう変に解釈しようとするんじゃなくて、
はい、
今現実に目の前にあることが答えだと思っちゃうと、それをなんか自分にとって都合がいいように解釈しようとか、事実はまた違ったところで見直そうとすると、
はい、
こういう気持ちになるよね、やっぱりね。だから毎忙しいのに、
はい、
何としても会いたいと思ってくれるほど愛されていないんだろうし、きっと。
あ、はい、
ね。それから、じゃあかといって、連絡してれば会ってくれるわけだし、あれだけれども嫌っているというわけでもないと。
あ、そうですか。
いうのはわかるよね、今のお話で。大体見てみれば。
あ、嫌われてるのかなと思ったりし、うん、たんですけど。
じゃあもし嫌われてるとしたら、
はい、
その理由はどこにあるのかしら。
あ、それがわからないんですよね。
負担だからじゃない。
あ、
嫌ってはいないと思うよ。嫌ってたらもっとはっきりできるから。
あ、
ただ負担なんだと思うよ。あなたは答えを待ってくる人なのよ。向こうは今それより生き死にの、はい、その大変さの中にいる、まあ大げさに言えばだよ、
はい、
そこで会って自分が慰められるんだったら会いたいだろうし、
あ、
勇気づけられるんだったら会いたいだろうし、
はい、
っていうのはまあ想像はつくよね。またそういう仮説から、
はい、
自分を相手の立場に立った存在としてちょっとアプローチしてみたら、それをすぐ分かるわけじゃない、はい、それは。だから、じれったい話は、あなたの受け身であるところにあるのよ。
はい、
うん。だって本当にはっきりしなければ、まあ、電話してくれたのは本当にありがたいんで、これよく気持ちは分かるけれどもね。ご本人で聞けばいい話じゃない、本当だったら。恋愛の案だから。
はい、
要するに彼が忙しいわけだよね。
はいはい、
それで忙しくて会ってくれないと、
はい、
ね、それはすごく心配で、あなたの体も心配ですと、
はい、
ね、だから頑張ってくださいっていう思いはあるものの、
はい、
私個人としては好きなのでね、
はい
はい、仕事を理由にあなたが実は私に会ってくれないという不安や寂しさを感じてしまうんですと。
はい、
あと大事なことなんだけど、二人の中ではどこまで進んでたの、二人の関係は。感情的な問題で愛し合うっていうことを確認してんの、だって、
はい、
いや、
で婚約も
あしたわけ。
こっちから一応話をしまして、婚約したいっていうことをこちらから言ったら、
うん、
じゃあ婚約結納とかもあるから、
うん、
親に話さないとねっていうふうに答えはしてもらってました。うん、
そしたらさ、はい、それ以来ピタッと話が止まっちゃってるわけだから、 結婚とか結納とかそういうもう決められた2人の関係性を永遠にしていこうとすることに、
はい、
気持ちの上で負担だったら言ってほしいって聞いてみたら、それが負担なのっていう、それは負担ですかってもう一回
メールで
も、うん、何でもいいから聞いてみる、はい、それでそれについてあの今後のことをこのままやっぱりなんていうの曖昧なまま付き合うことも私も苦しいし、
はい、
それかといってあなたもそのまま今私のにメールにいつも返事するだけのね形じゃあれ無理だと思うから、一度今後どうするかをやっぱり話し合うっていうの、はい、ノーマルの話が出たカップルなわけだから、
はい、
ちょっとやっぱり不安がある以上をもう一回将来のことは保護にしてても正直に聞くっていう方がいいんじゃないの。
じゃあもう一度、婚約の話もしたので、
うん、そこまで行っている中だったものの、
はい、
そこに行くように進んでいるようにどうしても私は思えないんですと、お仕事が忙しいのは分かるけれどもね、それとても寂しい思いをするので、それもっと嫌なことはもしかしたら私がこういう態度であなたをその責任ある立場として追い詰めて、
はい、
それでその重荷になってんじゃないだろうかということを正直に話して、もし今が時期でなければ一回ご破産にしてもいいし、別れても仕方ないという覚悟は持っていますと、
はい、
私としては進めたいけれどもという、
はい、
そのなんていうのかな、その素直さが逆になんか物事って進めていくんじゃないの、人の今の距離の取り方として正しいのはそれだって気がするよ僕は。うん、
はい、一回メールで、
僕は、うん、メールで一回会って忙しい中でもいいけども、はい、将来のことを、はい、もう辞めることも含めてね一度やっぱり相談したいんだと、
はい、
いうことをお話しするのが今のお話の中の流れとしてはいいんじゃないか、そしたら思わぬ答えが返ってくるかもしれないし、それは分からないよねそれはね、うん、でもやっぱり素直に誠意を持ってそれやった方がいいと思うよ僕は。
加藤先生、それで連絡がなければ、
うん、そういう最後に もっとやれば連絡が なかったので要するにあなたとしては言いにくいことを言えなかった優しい人だと思うのでもう別れることだということで思いますぐらい言えばもう本当に好きだったら待ってくれってことになるよやっぱり、
あ、うん、向こうに気持ちがあれば待ってくれ
待ってくれになるよねそれはね当然ね、
はい、
うん、ちょっと
じゃあそれでなければ、まあ、もう向こうに気持ちはないっていうこと
で理解すれば、っていうふうに、うん、理解するしかないよねやっぱりね、まあこれは僕の今の考えでまた違った視点から加藤先生に伺いたいなと思います。
はい、
今まだまだ荒橋先生が言ったように最後にこうしたいと言って、
はい、
それに対するメールがなければもうはっきりしたね、はい、メールがなければもうその気はないというふうに判断した方がいいでしょうね。だからこっちのメールをきちんとした気持ちを出してその反応によって決めるということでいいんだと思うんですよ。それとそのマズマゼルアイ先生が言った恋愛問題っていうのは結局素直さが解決するんだということでね、
はい、
素直な気持ちで接したらこれはそれほど解決が難しいってことじゃなくてすぐ見えてきますよ。よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
寂しさは本当の自分の感情を認識することを妨害します。